みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
3連休明けといってもなんか井口さんは3連休じゃなかったんでしょうね、うん、きっとね。
まあでも基本的に祝日はちゃんと見てますよ、
やっぱりね。さあ、そうでしょうね。
ただ昨日はね、動かなかったんで帰りましたけどね。で、まあアメリカも休みだったから昨日は。
そうですね、
なんかやることないなと思って、うんうん、早々に引き上げました。
でもそこがたいですよね、う
ん、いやそこがたいですね。
はい、
まあ、ちょっと今上値も少し抑えられてるんですけど、やっぱじりじりじりじりね、うん、上を、まあ、150円を多分いくんだろうなって、そんな感じですね。
150円、はい、悪夢再来ですね。
悪夢再来、悪夢
ボラがなくなる悪夢が再来ですよ。
張り付いてたね、
あそこにね、
あの時代か、ね、
あの時代か、
あの時代が再来か。
ああやめてやめて
江口さんがね、息ができなくなっちゃうから、うん、
でもなんかボラ出てないですよね、ちょっと。
あのね、この本当に5営業日ぐらいはちょっとボラがなくなっていて、インプライド少しちょっと、収縮してきてるかなって、シュリンクしてきてるかなって気がしていますんで、ここらで一発ね欲しいなってところでもあります。
うん、本当そうですね。はい、今日のですね、はい、みんなの FX ラジオの X では、うん、こんなアンケートをしております。うん、休日中マーケットはあまり動かずで、我らが井口さんもチャートウォッチを断念した模様。
そうですね、はい、
ボラティリティ大好物な人もいれば、レンジ相場で地道にコツコツというトレードスタイルの人もいると思いますが、皆さんが得意とするのはどんな相場付きですか、ということで、はい、答え4つご用意しました。うん、レンジ相場、そしてボラティリティが大きく上下乱高下する相場、そして上昇基調の相場、下落基調の相場、さああなたはいう感じです。
ぜひぜひあの、ね、はい、あのお答えしてもらえるとありがたいですよね。
井口さんはレンジですよね。
僕はいや、この中だとボラティリティが乱高下する相場にしました。
はい、はい、今のところですね、うん、それはね第3位です。
第3位、人気がないの、ね、
4つの中で第3位、人気がないっていう、やっぱ難しい、
難しい、
まあ、難しいのか、
ずっと見てなきゃいけないもんね。
ね、そうですよね。確かに。はい、ミヤちゃんだったら、
私も乱高下が好きでしたね、うん、トレーダーの時は。
乱高下だったんだ。は
い、短期でやるトレーダーだったので、
そうかそうか、
はい。
そのあれですよね、自分の時間軸もまた、ね、によって答えがね、変わってきそうではありますけど。
ね、レンジ相場って多分あの心地いい人多分いると思うので、うん、だって永遠に負けないから、うん、いつ持ってればいつかね、
そうなんですよ、
利益になる、戻ってきたっていう風になるんで、あの心地いいんですけど、やっぱり大きな収益にはつながらないので、やっぱレンジ相場が好きな人は、まあボラティリティの乱高下が好きになってくれとは言わないけれども、やっぱりトレンドが出た時が一番収益になるので、うん、そっちを好きになってくれた方が、うん、あのまあ、当然レンジもね、あのこなしつつ、そこでトレンドが出たらトレンド、そのトレンドについていくみたいなのが一番いいんじゃないかなと思うんですけどね。
は
い、
旨味的な、ね、旨味的な感じが、ね、うん、あるかもしれない、ね、
それができないと多分その先にはいけないような気はしてるんで、うん、まあ、ぜひ皆さん あの得意な、相場のなんか教えてもらいたいなと思いますので、
もし小杉さんがじゃあトレードやってたら何ですか、これ4つの中で。
今通貨によるけど、やっぱりスワップが、スワップ狙いだったらドル円の上昇だよね。
あ、確かにね、上昇基調の相場、はい、皆さんもぜひぜひお答えください。現在のトップは上昇基調の相場、小杉さん、
やっぱり大衆、
はい、いやいやいや私も大衆
なんかこれやっぱりエンキャリーがイメージされてるのかな、もしかしたら。
そうかもしれないですね、
得意な人もいらっしゃるかもしれないです
ね。そうですよね、はい、ぜひぜひお答えください。
ちょっともっといいですか、
うん、なんでしょう、
上昇も下落もあれ通貨の、あのペアだから、うん、どっちかが上がればどっちかが下がるって意味なので、はい、実はこれ上昇相場が得意とか、うん、っていうのはね、本当考えちゃいけないんですよ。一緒だから、下落も上昇も一緒ですよ、通貨のバランスだから。
確かに、うん、でもなんとなく上昇ってコツコツ上がっていくイメージがまああるじゃないですか、
う
ん、で下落はスピードがすごい速いから、まあ早いですよね、あのね、 ちょっと儲かると怖くなってすぐ手締まっちゃったりとか、
それ多分単円でしか考えてないからそうなっちゃって、円キャリーでみんな積み上がってきたものが一斉にあの決済するからこれなんですけど、でも実際たまたま円がそうなだけであってっていうことなんですよね。
そうでしょうね、
その逆もあるから、
ね、確かにそうなんですよね、
通貨のペアによってはね、うん、
はい、
というのはあるので好き嫌いなくやってほしいなと思います。
頑張ります。
ピーマン嫌いって言っちゃダメ。
大人になったら食べれるもんみたいな、ね、よくわかんない感じですが、さあ番組進めていきたいと思います、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあそれではここからは井口さんの相場の気も伺っていきます、
はい、
うん、
はい、わかりました、とりあえずやっぱりドル円足元強いは強いですよね、はい、あの上も重たくはなってきてるんですけど、うん、まあ、強いは強いんで、その、先週 CPI があったりしたので、一応 CPI から一回見てもいいですかね。
はい、お願いします。強かったですね、
CPI 強かったですね、うん、で 先週雇用があのまあ、あのアメリカの雇用統計がもう文句なしの、すんごい数字、情報修正も入って、一気に上がっていったっていうことなんですけど、この CPI も、強い数字でしたね。はい。予想が前年同月比、総合コアともに 0.1% 予想上回るということで、前月比も 0.1% 上回るということで、まあまあ、しぶとさがまあ出たかなとは思うんですけれども、
トレンドがね変わったっていう感じじゃ決してないのかもしれませんけど、
う
ん、
そうですね、
はい、
多分 2% の方にはまあまあ緩やかに向かっていくものの、やっぱ予想よりは少ししぶといぞっていうところで、CPI になりました。ただCPI これ難しかったなっていうのが、下がったんですよね、うん、ドル円ね。
あ、そうでした。
下がりましたね。
結局下がりましたね。うん、まあ瞬間的に発表の時にですね、数字が良かったんで上髭つけましたけれども、うん、そこから下がってっちゃったんですよね。
それはどういう判断を皆さんがしたんですかね。
これは、まあ、大きい玉とかもぶつかってたんで、ね、正確には言えないですけど、まあ、同時刻に発表された新規失業、保険申請件数が悪かった。っていうので、そっちが重要視されたんじゃないかというふうに言われているんですよね、
はい
はい、やっぱり今は物価より雇用なんだろうなっていう、
雇用が、
うん、物価指標も当然見なきゃいけないんだけれども、今さらこの 0.1% ぐらいが変わったところでっていう思いなんでしょうね。それよりも労働市場がどうかっていう方が今多分目が向いてるんじゃないですかね。
そうですね、うん、昨年8月以来の高水準で、はい、うん、その新規失業保険申請件数の、はい、数字が出てきて、うん、それが9月上旬のハリケーンの影響なんじゃないかっていうね、うん、一時的なものじゃないかとは言われてはいますけど、
うん、そうですよね。それでもマーケットこういう反応したので、はい、まあ来月もう一回雇用統計ありますよね、 FOMC 前に。
そうですね、
まあ、そこに向けてなのかもしれないですね、経済指標でいうと、う
ん、ハリケーンもね、うん、でっかいのが何個か続いてきててっていう、だから影響長引く可能性っていうのはもちろんあったり、はい、うん、ストもね短いですけどありましたから、うん、あれの影響もやっぱり数字となって出てきた
の
はね、
来月の雇用統計では多分数字として出てくるので、そこをどう捉えるかですよね、
うん
うん、難しいかなっていうところではあるんですが、
はい、
でここはですね、この、まあ、先々週の、雇用統計と消費者物価指数を経て、うん、FRB のメンバーだいぶね変わってきたんですよ、う
ん、変わりました、
変わってきましたね、
はい、今直近の FRB の要人発言、ちょっとポイントだけ持ってきています。でこれは全部雇用統計後の、
うん、後のやつ、
はい、発言ですね、はい、なのでまあ、例えばじゃあ、ローガン・ダラス連銀総裁から見てみると、うん、金利正常化に向けて、より緩やかな道筋を希望ということで、うん、緩やかな道筋、まあ、50ベーシスとかね、ちょっと、大きな利下げはやめてねっていうような発言ですよね。で、その下のデイリーさん、サンフランシスコの連銀総裁も、はい、年1回か2回の利下げが実施される可能性が高いということでですね、うん、ちょっと前までは50ベーシスやって、25ベーシスやって、みたいな話があったんだけれども、もしかしたら1回でもいいよっていうことを言ってるんですよね、うん、まあ、今コンセンサス2回ですけど、
はい、
25の2回なんだけど1回って声も出てきてるというところで、あとはまあ そうだね、ウィリアムさんはちょっとデータ次第というところでちょっと明言は避けてた感じですよね、
はい、
だけれども、その下だとボスティックさん、アトランタ連銀総裁だと今年の利下げをスキップしても全く問題ないんじゃないかと。
高だ、
そう
本当そう、ね、ボスティックさんどちらかといえば高派寄りの方ではね、うん、ま
あ
ね、はい、
あるものの、はい、なくてもいいって結構言ったなと思ってこれで50ピップぐらいドル上がりましたもんね。
そうですよね、うん、だって前回の、FOMC では、うん、ボーマンさんだけが25ベーシスを、
う
ん、
そうですね、
支持した、あとはみんな50だったわけですもんね、
結果的にはそうだったよね、いろんな議論あったにせよ、うん、ボーマンさんだけが反対票を投じたっていうところですけれども、今はもう完全に、シフトチェンジしてますよね、高になってますよね。
それぐらい衝撃的な数字だったってことですね、うん、雇用統計がね。
そうですね、うん、でカシュカリさんも、まあ、カシュカリさんは割とね、こう変わり身が激しい方ではあるかなって気はしなくはないんですけれども、はい、雇用市場はやっぱり堅調だと、さらなる、緩やかな利下げが適切と思われるということで、やっぱりゆっくりやってくれよってことを言ってますよね、はい、で大取りは昨日だったんですけど、ウォーラーさん、はい、話しまして、このウォーラーさんというのは次期FRB 議長になるんじゃないかと一応言われている、うん、はい、まあ、有力候補の方ですよ。だから影響力ものすごいあるんですよ。はい、
うん、
で、締めみたいな感じです。みんな、まあ、そういった緩やかにしてくれとか、今年しなくてもいいとか、1回か2回かっていう中で、ウォーラーさん昨日締めてくれて、利下げのペースについてもやっぱりより慎重に進める必要があるっていうことで、皆さんの踏襲した感じでですね、はい、これがまさに今の FRB の、方向性なんだよっていうのをウォーラーさんが昨日言ってくれたような気はします。
今って0.25×2 回ぐらいが、
ね、まあ、今のところそうですね、はい、
ってことはまあ半分になるかもしれないし、はい、ってことですよね、うんうんうん、利下げはする方向ではあるものの、
もしかすると1回ないしっていうことも一応なんかなんだろうな、片隅には置いとかないといけないですよね、うん、きっとね、 ここまで
12月から12月に1回の 0.25、 これが一番小さい、
そう、小さい、うん、まあ、ボスティックさんやらなくてもいいって言ってるからゼロもあるのかもしれないけど、ちょっとそれは極端だけども、うん、1回っていう選択肢もね、ゼロではないかなっていうふうに思ってます。実際にフェドウォッチ見ても 15% ぐらいかな、11月末置きっていうのも確率としてはまだ残ってるので、
なるほどね、うん、でもなんか最後のウォーラーさんなんですけど、うんうん、一応こうより慎重にこう利下げを進める必要があるっていう意見もありつつ、うんうん、とはいえやっぱり労働市場が悪化したりとか、うんうん、あと 2% を下回った場合とかはもう前倒しで FRB やっちゃうよっていうことも言ってましたね、うんうん、言って
ましたね、姿勢はね、うんうん、しっかり示しつつ、うんうん、はい、でも慎重に
まあちょっとね、ウォーラーさんは少し影響力が大きくなってきちゃったんで、割と保険もかけながらやっていかなきゃいけない立場なんでしょうね、はい、今ね、ウォーラーさんをみんなが見てるので、
確かに、うん、そうですね、
あまりにもなんか、まあね、ボスティックさんみたいにスキップしても問題ないとか言っちゃうと影響力が大きくなっちゃうんでまあ一応二軸でいかなきゃいけないのかなっていう、そんな感じのコメント、まあただ大きく変わってきたなっていうのはちょっと感じるところではあるので、うん、これを、まあ、見る限りと、まあ、FRB の方向性もそうだし、逆に言うと、FRB は急いで利下げしなくてもいいって言ってて、うん、日本は今、急いで利上げしなくてもいいっていうこと、はい、両方とも今、急がないスタンスになっちゃったので、
待て、
うん、になってるので、やっぱり、日米の金融政策見ても、やっぱりドル円ってやっぱりちょっと上なのかなと思わざるを得ないですよね、
これ今のこの149円から150目前ぐらいの水準ってどこを織り込んでっていうぐらいの水準なのかなっていつも気になるんですよね、
はいはい、
ね、今だから 0.25×2 を織り込んで今、
う
ん
う
ん、
今じゃないですかね、うん、急速に戻してきてるので、うん、ただまだ1回もあるから上は伸びしろもあるし、
そうですね、
その経済信用めちゃくちゃ最近強いんで、ドル円は、まあ、150円は取り急ぎ一旦はつけに行くんだろうなっていうスタンスでは、
ね、
見てますけど、ね、
じゃあ動くとすれば上の方が、まあ、取れる可能性が高い、
この材料だけで言ったら上のになるんじゃないですかね。
なるほど、
ただまあ結構な急な角度で上がってきてるので今ちょっと止まりましたよね、うん、今時間調整というかスピード調整があって、一回はつけに行くのかなっていう、そんな思いをしております、うん、 で先週もちょっとお話したんですけれども、150円のところでは結構玉がぶつかり大きい、取引出るので、うん、その中ではあの取引のチャンスは多いかなっていう気はしてます、う
ん、そこはじゃあちょっとレンジみたいなイメージで、
そうですね、150円は何回かショートできるかなとかで、まあ、抜けちゃったらやっぱりしっかりロングでついていかなきゃいけないだろうし、うん、でただ選挙前だからね、あの日本の選挙前っていうのがあって、はい、あんまり150円台にも乗せたくないと思うんですよね、うん、選挙に、
あ、うん、選挙がね、
発言も、あ、そうですね、牽制もありましたもんね、
牽制もあったんで、150円を超えてくるとちょっと口先介入入るの嫌だなっていう気はしてますんで、
過度な円安はダメよってことですね。
そうですね、
はい、
でまだあの財務官どうなるか分かんないんで、まだ新鮮味があるんで聞くは聞くと思うんですよね、
うん、あ、確かに、
三浦さん
確かに新鮮味という意味ではね、う
ん、
はい、
だから150円抜けて今多分ショートで苦しんでる人めちゃくちゃ多いので、あの150円抜けてショートのロスカット取って、まあ少しポッて上がるぐらい、そこだけでいいんじゃないですか、ね、取るのそこから追随しちゃうとちょっと捕まるかもしれないから、はい、あまり深追いしないようにやっていこうかなとは思っておりますけどね。
じゃあ売りがやっぱり目立つわけですね。水準的にやっぱ売りやすいですもんね。
今は売ってる人めちゃくちゃ多いので、
へー、うん、そうなんですね、
はい、あの個人はもうショートですね、ネットではショートに切り替わっているの で結構捕まっている人がもう150円を超えて走られちゃうと、もう多分切らある程度一定 のポジション切らされちゃうので、そこは狙い目かなとは。
ポンと跳ねる可能性はね、うん、は
い、抜けたらどこまで、
でもあんまり、まあ選挙もあるし見てみたいものもあると思うし、結構あのこの161円から139円の下落の半値戻しが150円のミドルぐらいだと思うので、もしかしたらそれあんまりいかないかもしれないですね。200日移動平均も確か151円ぐらいだったと思うので、どうだろう、あんまりあのじゃあそこでゲームチェンジっていうイメージはあんまり持たない方がいい気はしています。
なるほど、行って151円
ぐらいのところを一旦目処にして、あの細かくやっていくのがいいかなと、そんな風に思っていますね、
うん、コメントにも壮絶な金の奪い合い、
いや本当にそうなんですよねここは本当にお金のぶつかり合いになっちゃうので結構動くと思っています。
そうですね、はい、うん、メルメイさんショートしてるので今月は特につらい、
つらいですね、多分ドル円ショート気持ちは分かります、はい、したくなるよな、
うん、はい、ということでございます、はい、はい、また後半でもね、はい、
分かりました、チャート見ながらやっていきたいと思います、はい、
一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX、 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ、ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、バークレイズ証券為替債券調査部長の門田慎一郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
そうですね、はい、
ね、はい、今いろいろ金融政策も変わってきて、うん、そして大統領選挙も手前ということになりますので、はい、ここからの話もいっぱい伺っていきたいと思いますけど、今日のテーマ、アメリカの金融政策をめぐる攻防戦ということで、先ほどのコーナーでも、うん、もしかしたら、もしかしたら利下げが我々が考えているペースでいかないかもしれないよっていう感じになってきました。どうですか？
そうですね、まあ、そういった意味ではまあ、マーケットは結構アグレッシブな利下げを織り込んではいたんですけど、まあ、当社としてはちょっとそのアメリカ経済の底堅さを考えるとちょっとその利下げの織り込みが行き過ぎじゃないかというふうに思っていましたので、まあ、そういった意味ではようやくこの今回の雇用統計であったり、まあ、CPI を受けて、まあ、ある程度その、まあ、論理的なレベルに、まあ、逆にマーケットが戻ってきたかなというふうに思っています。 そうですね、まあ、なので過去を振り返ってみてもやっぱりその利下げが始まる前ですね、うん、フェドの利下げ開始局面を見るとだいたい利下げの始まる前後に一番利下げ期待が強まってそこで一番ドルが売られる傾向があってですね、うん、で利下げがいざ始まるとちょっと織り込みすぎたって言って戻してドルも買い戻されるような傾向ってやっぱ過去あってですね今回もまさにそれと、まあ、当てはまるような動きだったかなというふうに思っています。
ちょっと過度に行き過ぎちゃったところかもしれないですね、
はい、相場は行き過ぎるものだとよく言われますけど結構行きましたから、うん、だから今その行き過ぎた分を戻してって、うんですね、150円目前という感じ、
いいところに一旦戻ってきたのかなっていうイメージですね。
割と心地よい水準ですか150円は。
まあ、そうですね、110超えていくとまたちょっと違う世界かなとは思いますけど、まあ、この140台まあ半ば後半ぐらいのレンジ、今のぐらいっていうのは、まあ、そんな違和感ないレベルかなとは思いますね。
どれぐらいやるんでしょうね、今年2回ぐらいやっぱりやりそうですか。
そうですね、一応、まあ、バクレーズも今年252回で、まあ、来年も3回で見てまして、なので、まあ、フェドは今年2で来年4というのをドットチャート出しているので、やっぱりそれよりはちょっと少なく我々は見ていますと、まあ、それっていうのはまさにアメリカ経済が、まあ、フェドとか、まあ、マーケットが思っているよりもちょっと底堅いんじゃないかというふうに見ているところですね、
は
い、
そうですね、先々週発表された雇用統計が、ね、強かったという話もしましたし、うん、CPI も、ね、ちょっとなんとなくまたふわっとっていう感じですから、うんすね、この強さが、ね、本当になんでこんな強いんだろうっていう、
はい、そうですね、まあ、構造的にはやっぱり3つ、まあ、ちょっとまあ足元のっていうよりはもう長い目で見たアメリカの強さですね、背景として3つあると思っておりまして、1つ目が、まあ、いわゆるそのデジタルのですね、企業のまあ強さですね、で2つ目がアメリカがまたエネルギーの純輸出国になっているということ、で3つ目がアメリカが閉ざされた経済なので、まあ、中国とか世界経済の悪影響をまあ受けにくいっていうところが あります、でそうですね、では1つ目のデジタルのところに関していきますと、例えば日本はまあデジタル貿易赤字、まあ、5兆円、はい、6兆円とかまあ報道にもされてますけど、で一方でアメリカは、まあ、若干そのデジタル貿易収支の定義は若干違うんですけど、まあ80兆円ぐらいの黒字というふうに言われておりまして、まあ、日本のみならず世界中に対してまあデジタルの黒字を稼いでると、はい、まあ、これもう本当に私個人のレベルで言っても、まあアップルの携帯で
使って、
で、アマゾンで買い物して、はい、まあ、Google で検索をして、で、まあ、Netflix の動画とかを見る人が、まあ、毎回毎回それでアメリカにお金を払ってるわけですし、
我々、常に払ってます。
そう、昨日からディズニープラス入りましたもん、将軍見たくて。
またデジタル赤字が広がりますけど。
してるじゃないですか、アメリカの強さに、ね、だって我々も今 YouTube 使ってますよ。
そうなんですよ、ですね、まさにね、まさに、はい、YouTube で配信してますからこれ、
はい、
払ってますデジタルは。
そうなんですよ、もう個人もそうですし、まあ、企業でもこういうのもやってますし、はい、まあ、最近入る DX も大体、まあ、アメリカの企業の、まあ、ネットのサービス、オンラインの、まあ、データベースとか使ってますんで、まあ、これも日本だけじゃなくて世界中がほとんどそういう状況なので、まあ、どんどんアメリカがそのデジタルで、まあ、稼いで、でそういって海外で稼いだドルを、まあ、海外で買った外貨ですね、これをまあドルに戻すので、そこでまあドル高がまあ生じるっていうですね、まあ、なのでそういった意味でやっぱりそのアメリカ経済、まあ、IT バブルの時と同じではないですけども、やっぱりその時のようにそのイノベーションでのリーダーシップで、まあ、アメリカ経済が強い、まあ、だからこそ、まあ、金利をこれだけ上げても、まあ、景気の底堅さが続いているということです ね、
ですね、これだけの高金利の中で雇用を保ちながら景気も保ってるって、やっぱり今までのではちょっと考えにくいですよ ね、
常識から外れてきてるぐらい、それぐらいの強さを感じますよね、
そうですね、で特にその金利っていうところでいくと、過去のアメリカの利上げは、まあ、一つはまあ設備投資なんですけど、もう一つ重要なのがその住宅投資を抑えるっていう効果があったわけですね、はい、でアメリカって住宅ローンの金利がまあ 7% とかまで上がって、まあ、日本だとまだ 0.5 とかの人多いですけど、 7% まで金利が上がってるのに住宅を買う人もまだまだいますし、は
い、
住宅価格も上がっていて、
すごいですね、
住宅着工も強いっていうことなんですよね、でこれがやはり、まあ、ちょっとこれ先ほどのアメリカの構造的な強さとはちょっと離れるんですが、やっぱりそのリーマンショック以降あんまり家を作ってこなかったんですね、でさらに、まあ、そのコロナがあってアメリカ結構その在宅勤務が多いので、はい、まあ、より広い家をってことで、まあ、住宅需要も強いですと、でさらにそうですね、あと、まあ、そのベビーブーマーの世帯経済が、まあ、ちょっと若い人たちの世帯経済が進んだりとかですね、はい、そういった形で、まあ、金利を上げても住宅市場が全然落ちなかったっていうのもあってですね、なので、まあ、過去の景気後退って結構その建設部門がリストラをして、でそれでまあ雇用がどんどん減るっていうのは結構あったんですけど、今回の建設ってのはずっと雇用が増え続けているので、まあ、そこも過去との違いとしてありますね、
そうですね、だからこれ強さ コロナ禍っていうのもまたそのアメリカの強さを増した一つの要因になってるっていう感じなんですかね。
まあそうですね、コロナで、はい、住宅もそうですし、まあ、まさにそのオンラインでまあ仕事を、まあ、はい、あのするとかですね、まあ、このまあ YouTube ももちろんそうですし、まあ、いろいろウェブ会議とかする企業も増えましたし、うん、まあ、そういったところもやっぱりあのアメリカの強さを、まあ、さらに後押しした面がありますね。
そうですね、ちょこっと金利下がったらすぐ住宅伸びるみたいなね、はい、もありましたよ ね、
そうですね。
いや待ってればもっともっと金利下がるのに、なんで待たないですぐ買うんだろうみたいなところありましたけど、それもまたアメリカの強さ、
そうですね、それがやはり根底にあり、まあ、逆にやっぱりその日本は、まあ、その成長率とかっていうのは低いってアメリカとの対照的なところにありますので、はい、まあ、だからこそのこのドル円が、まあ、100円ぐらいだったのが160円まで上がってきてしまったっていうのは、まあ、そういったのが背景にありますね。
そうですね、井口さん、ドル下がらないですよ。
いや本当に強いですね、この話聞いてると、うん、ファンダメンタルズはもう圧倒的ですよね、うん、となると例えばですけど、もう見通しとしても、まあ、数年先から言ってもやっぱりこの120円とか130円とかっていうのはちょっと考えにくいですかね。
そうですね、やはりあの、まあ、為替の決定要因ってまあすごい長期で考えると、はい、まあ、いわゆる購買力低下で物価ってなると、まあ、ドル安円高の方だろうっていうまあ感じにはなるんですけど、やっぱりその中期的なドライバー、まあ、例えばその数年間5年ぐらいまでとかっていう感じでいくと、これはやはりその経済の相対的な強さっていうのはやっぱ大きいんですよね、まあ、景気が強いところに、まあ、投資のお金が集まっていき、それによってまあその国の通貨が買われと、でそう考えると先ほど の、まあ、そのデジタル面での強さっていうのは本当アメリカ圧倒的ですし、うん、まあ、そのエネルギーでまあその純輸出国にエネルギーになって、今だとまあ原油とドルが昔は逆相関だったのが純相関になり、うん、でまあその閉ざされた経済なので、まあ中国経済が落ちていこうと、うん、まあ、それによってヨーロッパとか今結構ひどい状況になってますけど、うん、アメリカダメージも全然ないと、
うん、一国で賄えちゃってるってことですね、そこはね、
うん、でそういうとこ考えるとやっぱ構造的な、まあ、そのドル高、まあ、どんどん上がるかは別として、うん、この高いドルっていうのが結構しばらく維持される可能性はありますね、
うん、そうですよね、やっぱり。じゃあそうするとこれからまあ金利が当然アメリカ下がっていって、うん、まあ、そのどうだろうな、中立金利 3.5 ぐらいで、じゃあ日本が 1% ぐらいになったとしても、まあ、将来それが見えてたとしても、うん、やっぱり昔のような為替にはなっていかないんじゃないか、まあ、5、6年見たら
ですね、う
ん、
もうというのもやはりその例えばあの2年先のマーケットの織り込みを見ると、もうそれはほぼ織り込んじゃってるんですよね、うん、もう2年後っても日銀、まあ、日銀はちょっとまだ織り込みが弱いところありますけど、うん、アメリカの利下げもかなり十二分に織り込んでいて、そうですね、はい、そうするとまあ日米の金利差が縮むっていうのはもう織り込み済みの話なので、ここからさらにフェドが利下げをするか、うん、さらに日銀が利上げをするっていうことにならないと、まあ、ドル円が大きく下がるってことはあまりないんじゃないかと思いますね、
う
ん
う
ん、
だからまあそこまで織り込んだ上での今の価格だっていうことなので、やっぱり、うん、130、120円というのは少し難しいんじゃないかなって考えちゃいますよね。
おじいさんかわいそう
確かにね、そうですね、日本が日銀がさらなる利上げをするっていう確率ってそんなに高くないんですかね。
まあ、でもここはちょっとなかなか難しくて、まあ、中立金利で考えると、まあ、日銀の推計も実質ベースでマイナス 0.5 から、まあ、マイナス 1% から 0.5% ぐらいですね、で名目でいうと、まあ、1から 2.5 というレンジにあって、はい、なので、まあ、理論的に考えれば 1% から 2.5 まで上げることはまあ可能ではあると、はい、でただやっぱり、まあ、中立金利の推計自体がそもそも不確定性の多いものなので、うん、
難しいですよね、はい、
でかつ日本の場合過去数十年利上げをしてないので、まあ、実際どんぐらい影響が出るかっていうのを見極めながらやっていくと、うん、なので、まあ、その利上げをして、まあ、例えばその 1% まで上げても景気が大丈夫そうであればもうちょっと上げるっていうのが出てくるかもしれないですけど、はい、その事前にどこまで上がるかっていうのを予想するのはなかなか難しいっていうところが実際ありますので、まあ、そうするとマーケットもどんどん織り込みにいくっていうのはまあ難しく、実際見ながらちょっとずつ織り込んでいくっていう相場になるんじゃないかと思いますね。
日銀もだから探り探りで本当に上げるとしてもゆっくりゆっくり確かめながらということなんですね。
なのでそうするとやはりそのボラティリティが出るのはアメリカサイドの要因ということになって、まあ、大統領選とかもまたありますので、そこでまた、まあ、利下げができなくなるとかっていうリスクもゼロではないと思いますし、逆にまあ景気がもっと悪化するならもっと利下げをして、まあ、その場合ドル円がもっと落ちるっていうリスクももちろんありますので、まあ、結局やっぱりアメリカ次第かなというところですね。
今だから産業の強さを伺ったんですけど、それってやっぱりハリスさんになろうがトランプさんになろうが強いものは強い、
そうですね、ファンダメンタルな強さは変わらないですが、はい、まあ、一つはやはり変わりうるのは金融政策への影響っていうのは重要で、今回 まあ、大統領選本当どっちに転ぶか分からないぐらい接戦になってますけれども、結構上院はもうこれ数字の計算上かなり共和党に行く可能性が高いと、うん、
はい、
そうするとハリスが勝った場合はねじれ議会になるので、うん、まあ、あんまりいろんな政策変えること難しいですね、うん、なのでもう本当今と同じような状況が続くと、うん、なのでハリスであればあんまり影響はないと思うんですが、うん、トランプの場合まずそもそも上下両院取る可能性もトランプの場合はまあゼロではないと、はい、で取った場合ってのは本当トランプ減税延長とかもやれますし、うん、逆に取らなかったとしても関税とか移民規制っていうところはこれもほぼ大統領の権限でできますの で、はい、でこれが実は結構影響大きいかもしれないと、うん、で特にあの関税のところが大きいと思ってまして、はい、あのまあ、一応トランプ今全世界に 10% みたいな話をして、うん、まあ、10% だけ聞くとそんなに大きくないように感じるんですが、うん、というのもあの前回の政権の時中国に 25% とかやってますんで、はい、ただ実はこれ結構大きくてですね、前回 25% 中国に関税をかけてるんですが、実効関税率ね、実際の関税はアメリカ 1% だったのが 2% に上がっただけなんですね。でこれなぜかというと中国がまあ、メキシコとか、まあ、ベトナムとか他の国を経由して輸出をして関税を避けてたので、はい、実際そんな関税上がってないんですけども、はい、これ世界一律 10% にするともう逃げ道が抜け道がなくなるので、いわば 2% から 10% まで5倍に関税が上がるということで、かなりこれはあのインフレの押し上げのリスクですね。で、まあ、もちろんその後景気は悪くなるんですけど、はい、まあ、まずインフレが上がるので、そうすると例えばその、まあ、来年仮に関税があったとして、うん、来年インフレが上がると来年の利下げがやっぱ全然できなくなって、一旦ちょっとフェドも様子を見ようとなる可能性があると、で、そこでドルが上がる可能性もありますし、まあ、逆にあのその次の年になると今度は、まあ、インフレ下がる、あ、インフレも関税の影響が終わると今度景気が下がってくるので、まあ、逆に利下げを急ぐっていう可能性もあるので、はい、結構その関税次第でその、まあ、時差を伴いながらもマーケットのボラが出るリスクっていうのもありますね。
やっぱりトランプさんだと動きそうですね、今の話を聞く限り。
トランプさんだったら160円超えるんですかね。
まあ、ちょっとなかなかどこまでかっていうのはあの政策のタイミングとかもあるのであれですけど、はい、まあ、やっぱりあの、まあ、今の水準からいくんであれば、まあ、明らかに150上を試しにどんどん、うん、あのもう一回上がっていくということだと思いますね。まあ、もちろんそれに対して、まあ、トランプはあの、まあ、ドル安志向とも言われているので、まあ、そこでじゃあドル安を、まあ、目指すんだとかですね、他国に交渉するとかっていう、はい、まあ、ことも出てくるリスクがありますし、まあ、日本サイドは日本サイドで、まあ、その黙って見てるんではなく、まあ、口先介入があり、まあ、実弾介入っていうリスクももちろん出てきますので、まあ、それはどこまでいくかっていうのはなかなかそういったその後の対応次第にはよりますけど、やっぱり初動としてはやっぱり上方向をまず一旦目指していくと。
そうですね、政策と、ね、ドル安っていうのがだって整合性が取れないですもん
ね、
そうですね、
結果ね、はい、もしかしたらドル安になるのかもしれませんけど景気後退になって、
そうですね、
トランプさんが何を言ってもやっぱりこの政策だけを見てるとやっぱ上行っちゃうでしょっていうふうにはちょっとマーケットは多分見ると思うんですよね。
そうですよね、
前回の政権の時もあの口ではドル安と言いながらやってることはドル高をやっていたので、まあ、やっぱり今回もまずはそっちの方に反応するということになると思いますね。
なんか最近こうふわっと上がってきてるじゃないですか。でトランプさんがちょっと優勢っていうタイミングとちょっとドルが上がってくるタイミングちょっと似てて、ちょっとあの今拮抗してますよってタイミングでドルがやっぱ上がってきてるので、マーケットはやっぱりトランプさんを織り込んだドル買いっていうのもちょっと入ってんじゃないかなと思うんですよね、今足元で言うと、うん、ふわっとやっぱ上がってきてるんですよね、
はい、
うん、
どうなんですかね、うん、どっちが優勢で選手評価じゃないっていう、
まあ、あの多少そういうのもあるとは思いますけど、やっぱり今の世論調査であったり、まあ、ベッティングマーケットとかもかなり、まあ、本当はあのトントンか、まあ、若干どっちかが優勢ぐらいではあるので、なかなか決め打ちでそっちのトランプトレードっていうのに行きづらいとこはあるとは思いますけど、ただやっぱり結局トランプが勝った時の方が動きうるので、はい、五分五分だったとしても若干トランプ勝つ方にマーケットポジションを傾けておいた方が、まあ、ハリスでもだったら何もなく終わって
そうですね、分からないかもしれない
可能性があるので、はい、まあ、期待値って意味では、まあ、トランプ方向にベットするっていう人が多いったら、まあ、分かりますね。
まあ、でもなんかどっちにしてもこれアメリカが強くて我々とか他のものがちょっとこう沈むみたいな図はなんとなく世界的規模を見るとなんかありそうですよね。
そうですね、このデジタル日本はまあデジタル赤字から脱却もなかなかできなそうですし、アメリカの企業、はい、まあ、世界中にある今の、まあ、まさにそのネット企業とかデジタル系の企業とか、まあ、ほとんどやっぱアメリカの企業ですの で、
そうですよね、
まあ、それがすぐに変わるっていうのは考えにくいってすると、まあ、アメリカ一強時代ってのはまだしばらく続きそうかなと思いますね。
そうですね、ヨーロッパドイツなんてなんだか気の毒になってますよ見てると
やっぱ日本だよ日本だよ、
そうか、人の振り見て我が振り直せ的なねことですかね。わ
分かりました、うん、またちょっと延長戦に梶田さん出ていただいて、ね、またいろいろ伺って
、
はい、行きたいと思います、は
い、
一旦梶田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
それではここからは投資戦略を井口さんに伺っていきます。現在ドル円149円20銭台ですから、はい、うん、ね、今日のまあ安値圏、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりこの時間やっぱ動きます ね毎回毎回
なんかヨーロッパ時間
のスタート、ね、ヨーロッパの入り口だから、
ね、うん、ちょっといつも下行って、うん、で止まってまたなんか戻るみたいな、
う
ん、
そうですね、やっぱこれ見るとやっぱ150円重いですね。
重いです、
うん、なかなか行きそうで行かないので、うん、まあ、また多分吹き上がってくんだろうけれども、ちょっとやっぱり一筋縄ではいかないのかもしれないですかね。
それだけ大きな節目ってことですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、ではチャート見ましょうかね。
はい、お願いします、はい、
ちょっとチャート表示していただいてもよろしいでしょうか。これ、はい、日足ですね。ちょっと長い足で大変恐縮なんですけれども、やっぱり、今あのボラティリティ少しなくなってきたよってことですけど、ここやっぱ止まって押さえつけられてますよね。なかなかやっぱり一筋縄ではいかないっていうところですけど、まあ先週もちょっと見たんですけど、どうしようかな、1000、フィボナッチ、まあ、先週も同じなんですけど、
はい、
だいたいこれぐらいか。で、真ん中半値戻しだと、どれだろう。まあ、やっぱり150円のミドルとか、ちょっと後半ぐらいまでは半値戻しとしてはあるので、
はい、
うん。戻しとし、レベルとしてはここはそんなに間違ってないかなと思います。あと200日がね、やっぱり151円あたりでかかってくるので、うん、ここまではトライしてほしいなって思いではいます。で、この溜まってるショートは一回切りに行きたいと思うので、うん、そこからですかね、うん、そこが分かりやすい勝負になるかなというふうに思っています。はい。で、加藤さんからもね、大統領選の話があって、はい、やっぱり拮抗してるって話ではあるんですけど、
拮抗してるから井口さんにとっては面白いっていう、ね、うん、そうですね、ところかもしれませんけど、
これもうできるやつだったら何にも面白くないですからね。
確かに、
うん、やっぱり拮抗してるっていうのはマーケット関係者としては、うん、まあまあ辛いんですけれども、やっぱりありがたいかなと思います。ボラティリティはね、
売ってくれますよね、
うん、今これ大統領選の政策スタンスまとめを見ているんですけど、やっぱりそうですね、大幅減税とか関税とかっていうふうに考えると、今インフレ止められないだろうなっていう気は、うん、まあしているんで、初動はやっぱり加藤さんもおっしゃってたようにドル高ですよね。で、そこに、期待値としてかけたいっていう思いはやっぱマーケット、ね、関係者としてはあるので、うん、これを見る限りは、トランプさんちょっと面白いんじゃないかなと思ってます。で、これ一番下が直近の世論調査の支持率の平均です。
はい。
で、各社出してるじゃないですか。うん、まあ、その平均を取ってきたものが、一番下にあるんですけれども、9月の27から10月の9日までの、データになります。やっぱり、ハリスさんが優勢ですね。
ね、うん、ちょっとですけど。
世論調査だとやっぱり毎回2ポイントぐらいはハリスさん、上に、まあ、来てるんですよね。ただ、まあ、ちょっと先ほども言ったんですけれども、オッズを見たりすると、掛けサイトなんかを見たりすると、やっぱり今、拮抗してたり、トランプがちょっと、上行ってたりするっていうところなので、この世論調査の数字、やっぱり鵜呑みにはできないですよね。うん、毎回そう思うんですけど。
あれ、このラジオではトランプ優勢っていう話ですよね。
そうですね。僕もなんかいろんな人から聞く、話を聞くと、やっぱアメリカ人の、銀行員とかブローカーさんに聞くと、多分みんな日本人が思ってる以上にトランプの方が強いんじゃないかって声が結構聞こえてきます。
やっぱり移民 の問題がすごくね深刻みたいですね、うん、実際に住んでらっしゃる方々からすると、
うん、移民の問題はやっぱりトランプじゃないと解決できないっていうふうに思っていると思うんですよね、
うん、でも先日もテレビでねニュースやってましたけど、コンビニにみんなで強盗に入って逃げていくそういうのをやってましたよ。
治安の悪さが、
そう、なんかやっぱり、まあ、アメリカ景気いいんですけど治安の悪さは結構増しているみたいなん で、うん、でちょっと前回だったかな、もしかするとカリフォルニアでもちょっとあまりにも治安が悪くなってて移民をっていう声も高まってきてるので、うん、まあ、カリフォルニアなんであの、ね、民主党が強いですけど、うん、共和党が伸ばすんじゃないかって声も今聞こえてきてるぐらい、
うん、そこまで深刻
うん、というふうに聞きます。本当に治安はどんどん悪くなってきてるっていう向こうの、アメリカ人の声からは、まあ聞こえてくるわけなんですけどね。はい。ただまあちょっと本当に選挙なんでね、
すごく拮
抗してるんで、
僕ら、
やっぱ日本から見てるとだいぶ違うと思うんで、ちょっと。
日本だってそうでしたよ、自民党さん。そうですね。ねえ。
そうですね。
わかんなかった。これからもわかんないです
よ。これからも
わかんないから。
まあね、石破さんもこうなるとも思わなかったし、急にマーケットに寄り添っちゃったりとかして、まあそんなのもあるかなと思うんですけど、そう。だからこれ大統領選の前に衆院選が先ですもんね。うん、今月の27。
そうです、
ね。はい、投開票あります
ね。うん。ここはね、よっぽど大敗しない限りは、そんな動かないんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、
ただ、結構負けると、多分、週明け、月曜日から株安、円高には警戒しなければいけないかもしれないから。
チャンスだ。
だから、チャンスというか、まあ、そうですね。だから、日曜日の選挙はやっぱ辛いですよね。月曜日何もできないんで、月曜日までね。
うん、
大きく窓が開いての。
ああ、確かに。
で、まあ窓を埋めるのかとかとかって、まあ逆の意味でのトレード幅は広がるんですけど、衆院選にもちょっと、あまりにも自民党自公で負けると、多分下がる、リスクオフにはなると思うので、そこも一応、頭に入れつつ
ですかね。
そうですね。待ってる人多いんじゃないかな。下に突っ込んだところ買いたいっていう人たち。
まあ株はそうでしょうね。株はやっぱりおしめ拾いたいなと思って
ると思うんで、ね、もう勢いよく戻るっていう展開ももしかしたらね、
だって株4万円回復しましたもん、
ね、回復しましたね。いや株は強い4万円、まあそのねアメリカの株もも
う強いですよ、
強もう本当に強いなと思うんですけど、日本もね4万円回復していますし、まあこの辺りでやっぱり乗り遅れちゃった人は買えないですからね、下がったところを多分買いたいと思ってる人は多分多いかなというふうに思っていますが、まあ、ここから選挙好きな、選挙がね、ずっと続くんで、ここが焦点になってくるんだと思いますね。
やっぱでもこれって、前に手締まっとくのが、やっぱり井口さん的にはおすすめ。
あ、そうですね。
でも絶対
まあ、こんだけ拮抗しててわからないっていうところにベットするっていうのは、僕はしないかなとは思いますけどね。
ちょびっと残してとか。
まあ、そう。
ちょびっと残して。
個人的な質問だよ、
ね、ですね。
いろいろね、相談しておかないと。前もって、うん。絶対下で買ったやつ。
おいおいおい。
準備が必要じゃないですか、いろいろね。
でもトランプさんが持ってる、何でしたっけ、トランプメディアテクノロジーっていう、トランプさんが設立した SNS の会社があるんですけど、
はい、
この3週間ぐらいでも倍になってるんですよね。倍以上になってるんですよ。
そうなんですか。
だからトランプさんを織り込む動きは確実にあるんですよ。だからここに来てトランプさんが比重なんかポイント縮めてきたっていうのは絶対に確かではあるし、最近のドル高は僕はトランプさんの影響もあると思ってるのですよ、
うん、
先
ほど
の
話そうですよね、うん、
トランプ買いですか。
そう、はい、ちょっと前までちょっとハリスさんかなりちょっと優勢な感じだったかと思うんですけど、ここに来てやっぱり
時間だぞ、
はい、トランプさんもモシトラを意識していきましょう、はい、
延長戦でまだまだお話しいただこうと思います、
はいはい、わかりました。
皆さんぜひ YouTube ライブでご覧ください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。